注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、リューティストが好きな人、サビでございます。
はい、
リューティストが好きな人、
いよいよね、夏も、うん、8月も終わりに近づいてきましたけど、
はい、
全く夏が衰えないどころかピークを更新しているかのような、
昨日今日とんでもなかったね、
ま
ね、
酷暑で、
はい、まあまあ9月が秋とはこっちも思ってないんで、
ね、
10月半ばまで夏って俺は思ってるから。
まあでもこのひどい暑いのいつまで続くんですかね、
うん、
例年いつ、今年でも始まるのが遅かったからすぐ終わるのかなって思ったけど、
うん、
そういうわけでもないみたいで、う
ん、でもね、10月行ってからも30度超えっていうのは普通にあるんでね、毎年、
うんうん、そっか、
そうそう、
今日も新潟市秋葉区も全国でも、ね、トップクラスの暑さ、
うん、あ、本当に、
まあそうなんだね、
はい、3、うん、3番目ですか。
まあ、37、8度ありましたよね、
うん、
安倍総理が辞任しました ね、
はい、
びっくりしました ね
驚きました、はい、
ね、
どうなんですか。
いやー、うん、僕はもうそれを心待ちにしてたので。
あ、本当に。
そう、
まあね、そういう人多いですよね、
うんうん、だってあんまりひどい、ひどさが目に余るのにずっと続いてるから、
うんうん、
別にね、病気になれとは思わなかったけど、
うん、
ちょっとひどいなって思って、うん、どんどんなんか散らばっくれれば通っちゃうんだみたいな、
うんうん、
それがなんか前例みたいになったら本当嫌です ね、
う
ん、
そうですね、
面の皮が厚けりゃいいみたいな、
うん、長かったよね。
そう、
うん、
はい、というわけで、
そういうわけで、
はい、
鶴田浩二に似てるななんてね。
あ、鶴田浩二似てました、
安倍さんがね。
そう、じゃあまあ、うん、男たちの旅路を今回から新シリーズで
行きますか。
行くんですけど、はい、鶴田浩二は人気映画って見てました？
いや、正直あんまし見てなかったんですけど。
俺もね、全然見てなくて、
うん、
笠原和夫さんの本に、
うん、
あの鶴田浩二がについてのエピソードが何個か出てくるんですよ、
うん、
それで、
うん、
こういう人気映画っていうくくりの中で自分がイメージした鶴田浩二と、
うんうん、
男たちの旅路の鶴田浩二が全然結びつかない。
なんかやはりその東映 の、 その実録路線に行く前の時代 の、 その大スターっていうイメージがやっぱり僕は強くて、まあでもといってその昔見てたわけでもないので、
そうそう、でも本当なんか優しい感じでしかない、
うんうん、あんまりだからね、その、あんまりその鶴田浩二ワークを追っかけてたわけじゃないんですけど、それこそその実録以前 の、 そのバクトシリーズとかがすっごい面白くて、まあ、でここへ来て割とあやっぱすげえなーって思ってたんだけど、そしたら晩年割とその山田太一さんと組んで、
うん、
作品っていうのがあったっていうのを知って、
うん、
俄然こうすごいまた興味が湧いたというか、うん、鶴田浩二と山田太一がいるとどうなるんだろうみたいな、
うん
うん、というのもあったのと、あともう今回その男たちの旅路にしたっていうのは、そのうちのお客さんがね、
うん、
一番好きなドラマだったっていうのをなんとなく見せてる雑談してたらそういう話になって、うんうん、あ、面白そうと思って、
あ、なんだ、タコさんが見てたのかと思った、うん、
見てない見てない、今回初めて見ました、
うん、俺も、
うん、そしたらね、まあ、あとその今回その若干こうなんか長いシリーズは疲れるよねっていうこのあれがあったんで、
まあワンクッション置きましょうっていう。なぜかというと次がいよいよあれだから。
そうそう、だから今回のでは
全力お袋様だから、
うん、そう、今回はだから12話なんだよね。
そうなんですよ、うん、でもね、1話70分でしたよ、ね、
うん、結構長いのね、
結構長い
1本がね、それとその1部から4部までで各3話じゃないですか、
うん、
それで4部がどこにも残ってないのね、アーカイブはね、
え、
残ってない、
残ってないの、
え、はい、NHK ドオンデマンドに入ってない、
入ってな い、 入ってない、
え、途中で終わってるんですか、
3の終わりで終わってるの、
あ、そうなんだ、
だからね、4はね、俺買いますわ、
これは売ってる、
売ってる、
DVD は出てる、
DVD は売ってる、
へぇ、
なんかちょっと小ネタみたいに、なんでなんだろうってちょっと調べたら、
うん、
あの清水健太郎だっけ、
あの覚醒剤
やたら捕まっちゃう人、
うん、
あの人が4部からこうウエイト締めるんだよね、かなり、なんか そんな理由があるんじゃないかみたいなことがちょっと出てたんだけど、そんな理由がもしかしたらあるかもしれない。
ちょっとあの私もまだ見てないんですけど、うん、新勝者に差別的な、うん、あの表現を含む、
あのね、それもね、最大のなんかこうね、うん、大傑作とされてるでしょ、うん、その4部の最終話がそれがまさにテーマなんだよね、うん、だからでもそれがもう
DVD は売ってんですか？
DVD 売ってます。
あ、そうなんだ。うん、
だから買うしかなくて。まあ、これはもう迷わず買いたい。
そうだね、うん。いや、今回ね、失敗したのはね、うん、ちょっと、禁止が空いたじゃないですか。はい、早く続きが見たいって収録するまで、まあ見てもいいんちゃうんだけど。
いいっすよね。
そう、素晴らしかったです。はい、ですね、そういうわけで今日は男たちの、はい、旅路第1話から第3話までを、
そうですね、第1部をやっていくってことですね。
やっていきます。
はい、
じゃあではあらすじをお願いします。ます
かね、はい、じゃあ第1部から第1部第1話、
はい、
タイトル非常階段ですね。
はい、
はい、吉岡慎太郎は鶴田浩二さんです。
はい、
吉岡慎太郎は特攻隊の生き残りで若者が好きではありません。うん、今は警備会社でガードマンをしています。司令補である吉岡のもとに柴田達夫と杉本洋平の2人の新人が配属されます。うんうんうん、3人が警備するビルは自殺の名所として有名な高層ビルでした。ある夜自殺しようと若い女がビルに侵入しますが吉岡に止められます。吉岡は死に損なった女と2人の新人を前にしてギリギリに生き抜いてきた戦時中のことを語り始めます。
うん、
とまあまあこんな感じの話です。
なるほど。
はい、柴田達夫が森田健作さん、
千葉県知事、
うん、千葉県知事杉本洋平が、水谷豊です
ね。水谷豊が、ね、はい、あの、うん、傷だらけの天使に続いてうざい
でも全俺断然明らかに良かったんだけど、
あ、そうだね。でもなんかもうやたら突っかかるしさなんだこいつって。
いや俺良かったっすよ。
うん、
でまあ自殺を死にビルにやってくる若い女っていうのが桃井香織。
そうだね、
そういう感じですね。
で冒頭がその警備会社の研修から始まるん
ですね。研修ですね、マラソンしててね、女子ここで終わりで男性があと何周してっつってマラソンしてて、まあ、指揮しているのが前田議員でしたね。
あ、そう、広志、
広志、
ね、やたらと出てくる広志ほぼ今まで振り返った作品、うん、はい、全部出てんじゃないかみたいな
確かに全部出て
る大林シリーズぐらいかな。
大林さんに出てこなかったですね。
うん、
北の国からも出てないんじゃないかな。
あ、そうだっけ。
うん、出てない気がするけどね。
うん、でそんで研修で鶴田浩二がフラッと現れるんですよね。はい、
様子を見に来ると。
そう、
つまりあれ求人の、 あの求人中がその履歴書を見て、
うん、
気になる名前があったってことだね。
うん
うん、杉本、柴田達夫の名前を見て親って思う、ね、
森田健作、
森田健作のお母さんとも昔訳ありだったっていう、
そう
あれだね。うん、
でお前らちょっと俺にかかってこいみたいな、うん、3人か何人ぐらいでしたっけ、
うん、5人だね。
5人だ、
君と君と君と、
そうで、うん、集団リンチの、リンチしろみたいな感じになったら、う
ん
う
ん、本気でいいんですよね、水谷豊が突っかかってね、もちろんっつって、うん、
したら一瞬にしてやり返されちゃう。うん、そう、今日見てきた、うん、ブルース・リーの光の鉄拳に似たような場面が、はい、ブルース・リーはね、道場に単身乗り込んで全員をボコボコにするんだけど
まあ、そこが象徴的なセリフというかね、
はい、
いいか、君たちは弱いんだ、ね、
うん、
それを忘れないでくださいっていう ね
、本当に強いやついたらどうするつもりだったんだブルース・リーみたいなのがいたら
まあ かつてもね同じようなことをしたらしくて、
うん、
そもそも前田議員がさ、前田議員は なんていう役柄忘れちゃったな、なんて名前だったかな、うん、前田議員が指揮してるわけじゃん。
そうです ね、まあ、その研修を仕切ってる
わけですね。研修を仕切ってるでしょ、そこに今割って入るから、
上司なんですよね、
司令補だからね、
うん、
司令補いいんで、しかしみたいなね、うん、いいんですかみたいな、
うん、
だからでも前も同じような騒動を起こしちゃったから、
うんうん、
前だけにしてみたらヒヤヒヤしてるっていう、うんうん、
まあ今だったら完全に問題になる、うん
まあ、今でこそその警備会社の皆さんってあのね、セコムさんとかアルソムさんとかってすごくこうね、上場企業いい会社なんでしょうけど、当時はまだそんなにこう社会的な地位高くもなかったって感じなんですかね。
ほぼ軍隊みたいな変な感じでしたよね。
割とこう人が辞めちゃうのに気を使うっていう感じはありましたね、
うん
う
ん、
そう
後藤さんか前田議員後藤さん、
うん
うん、
でまあ採用になるんでしたっけ、
うんとね、いやそこでそのだから鶴田浩二に、
うん、
まあまあいろいろこう怒られてまあもう辞めるっていうね、辞める辞める辞めるって言い切ってる水谷豊がいたりとか、
うん、
まあそしたらまあその柴田達夫ね、森田健作は意外と、いや俺は辞めませんよみたいな、ね、感じで、うんうん、だからそこからでももうその後は普通に勤務の場面になりますよね、
まあ、
なんだかんだで辞め
ずに自殺の名所に、
自殺の名所だからさ、これ今後どうやって呼んでいこうかね、役柄で呼んでいった方がいいのかな、
ちょっと分かりづらいから役者名、
ね、役者名にしますよ、まだ慣れないもんねあまりね、
うん、
水谷豊がだから最初配属されたのがその土砂降りでその駐車場でね、
う
ん、
ああのそうだそうだ、う
ん、ちゃんと門のところ出てなきゃダメなの、う
ん、誰も通らないのに何で立ってなきゃいけないんだ
っ
つってね、タバコ吸ったりタッションしてたら監視カメラで全部見つかってる、
その前の場面に至るところが、うん、ちょっとらしくていいなっていうのが、NHK の屋上から、
はいはいはい、
山手線側をこう映すんですけど、うん、で、代々木、体育館ですかね、はいはい、第一体育館とか、でそこにこう、今は亡き日本体育協会の、ビル、なんていうんですかね、入ってた岸記念体育館っていうのがあるんですけど、日本体操界の虎の穴っていうか、スネークピットみたいな施設が地下にあるっていう、今もう取り壊されちゃいましたけど、それが映ってるのを見るだけで、ちょっと個人的に胸が熱くなって
、80年ぐらいですよね、
あれ76年じゃない
ですか、76年か、
一部はね76年ですね、
あそうなんだ、
そんなに古さを感じないんですよ
ね、そうですね、まああれじゃないですか、
閉店の2年後だね、
仁義とほぼ
仁義70年とか新シリーズだね、仁義73年だから、うん、
そか
もう新シリーズも一通り終わってるようなタイミングじゃないか、
ちょうど戦後30年後ぐらいなんですかね、
うん、
取られた時期が、
そうです、うん、
おだからまだね戦中派が現役で、
その辺がまあね、リアリティだよね当時のね、
で若者とその、うん、俺たちのことなんかは何もわからないんだみたいな、うん、えらいそこら辺のギャップが描かれてますね、
う
ん
う
ん、
その辺の記憶がだからその戦争の記憶が何歳だったかっていうのとかが、
うん、
今思うとその今って大人と子供の境目ないじゃん、
ないんだよ、
俺らガキじゃんはっきり言ってしまえば、
うん、本当にね、
あの頃を見た大人じゃないじゃん、
う
ん、俺たち
もう文化が変わんないもんね、うんうん、
これなんでだろうかって思った時に、やっぱこれも一つの答えのになるのか知れないけど、やっぱ戦争の時の記憶が、
うん、
を持っているものと思って、ね、それが色濃くあるものとないもので、
うん、
やはりその世代の差みたいなのはあの当時かなり色濃くあれしてるなっていう、
うん、なんでしょうね、
うん、これも理由の一つだと思いますよ、
うん
うん、
僕は最近自分がこの年齢になって思うのが、
うん、
その直接僕らおじいさんとか、
うん、
直接聞いた、
うん
うん、
今の若い人は伝聞の伝聞ですよ、
そうですね、
また聞きのまた聞きみたいな、うん、そんな感じにな
って、まだねギリギリ聞ける環境にある人もいるんだよね、うん、まだね、
うん、俺のじいさんはここに鉄砲の弾入ってんだぞっつって、うん、本当かなって今にして思うと、うん、あれなんですけど、
うん、
その辺がやっぱりでもその若い人にとってはもう本当にもう、うん、ね桃太郎とかそういうお話と戦争時代の話ってもう近いのかもしれないなと思ってますよね、まあ、でも広島とかね長崎 の、 8月なんでこう見ると、やっぱりこう思い返すものがまたあります
ね、
ね、まあだからそれ、まあそれがこの鶴田浩二さん自身がその特攻隊 の、 そのキッチンでね、あの人自身は自分では特攻崩れってよく言ってたらしいのね、
うん
うん、だけどまあ実際の人が飛行機に乗るわけじゃなくて、
うん、
整備とかする側の人で、うん、要は見送る側の人だったのね、
うん、
だからそのなんていうの、戦友会だっけ、遺族たちのさ、
うん、
いう人たちから別にあの人は特攻でも何でもないのに特攻崩れとか言わんでくれみたいな、最初は抗議受けてたらしいんだけど、うん、彼はすごいそういうとこも全くこう言い訳せずにひたすらこう、うん、 戦友会にその募金をしたりだとか、うん、もう地道な活動を常にずっとやってたと、うん、で最終的にはこの戦友会の人 も, こう、ね、もう特攻の仲間の一員だみたいなことを認めたみたいなことが、うん、まあ、それウィキ情報だけど、うん、まあ、出てたっていう。だその鶴田さん本人のに、まあ、取材をしてさ山田太一、うんうん、そういった部分があるんだよね、うん、今回のキャラクターっていうのは、うん、鶴田浩二ありきでキャラクターを作っていったっていうところがあるっていうか、
去年読みましたよ、うん、なんとかなんとか特攻兵特攻隊、うん、特攻隊に、うん、の初期メンバーで、うん、凄腕だったんですよ、うん、そんで特攻に行ったらあの絶対突っ込んで死ななきゃいけないんだけど、うん、腕が良すぎて、うん、何回も帰ってきちゃっておいまた帰ってきたぞっつってでも俺たちは本当に超凄腕だから、うん、敵に弾なんか簡単に当てられんだからっつって、うん、自分でね、うん、自分っていうか本当に仲間の整備士と弾を落とせるような、うん、勝手に改造しちゃったりして、うんうん、そういう鴻上尚史さんが書いた、うん、あの新書本読んで、うんうん、すっごい面白かったんですよ。
ありましたね。
そうだからね、うん、特攻隊の初期メンバーがもうすでに、うん、こんなくだらないっつって、うん、敵に弾を落とすよりも、うん、あの飛行機が突っ込む方がスピードが遅い分、うん、こうあの成功率も低いとかっつって、うんうん、そういうあの、うん、アホな作戦を立てる、うんうん、でそれが変えられないっていうのが、うんうん、本当にコロナ対応と一緒だなって思って読んでました、うんうん、あ今年だ、だからコロナのちょうど初期の時に読んだ、うんうんうん、
なんか東方の連合艦隊っていうなんか対策もありましたよね、うん、昔、うん、鶴田浩二もなんか司令官かなんかでした、うん、そうそう、だからなんか俺なんかの経験で言うとその戦争体験者みたいな人たちのノリじゃないんだよね、うん、鶴田浩二の、うん、あのなんかすごい暗い影を抱えて、うん、ひっそり生きてるみたいなタイプの人ってもちろんまあ、うん、リアルにいたんだろうけど、うん、もうちょっとなんか豪快な人が多かったね、うん、戦争体験した人のなんか、うんうん、割とカラッとしたイメージの人が多かった。
菅原文太もそういう役じゃなかったっけ
そうですね、みんなそうだよね。まあだからあれだよね、北条金也とかも慣れずに死ねなかった悔しさみたいなのが、うん、あのモチベーションというかね、う
ん、あるとかね、シリーズ
のね、うん、あとそのあの74年スタートだったのの、うん、傷だらけの天使の4話のね、
うん、
あの
あそうだね、
あの人ね、
室田秀夫、ちゃ
うちゃ
う、あ違ったっけ、
あの人なんだっけ、エッセイも書くあの人、あ名前がつくない、池部亮ね、池部亮さんも役柄としてはね、そうでしたよね、
そっか、
うん、そうそう、あの時代の70年代末あたりは多分そういう記憶がもう色濃く残ったまま、うん、まだ社会でバリバリやってる人っていうのが50代とかね、うん、普通にいたっていう時代ですよね、だからまあその時にまだ生まれてなかったそのね20代の人とかは、うん、とのギャップっていうのはまあすげえもんがあるのかなっていうのは、
うん、
うん、そう、でもなんかねそこ山田太一の脚本ってすごいねやっぱり、
う
ん、
思ったの、そう、これ的に気になったのが、うんうん、山田太一は、うん、この時何歳なんだ
って結構若いはず
ですよ、そうですよね、う
ん、まだご存命ですよね、
山田太一さん元気ですよ、あ元気じゃないんだ、
もう今
も
う施設入って
かなりもうリタイアされてるのかしらね、
うん、もう表舞台に何年も出てらっしゃらないですけどね、
うん、なんかねその脚本が本当そのなんか分かりやすいんじゃなくて、うん、リアルに考えさせる脚本なんだよね、その鶴田浩二の性格とか、うん、その若いやつは嫌いだって言うけど、うん、そんなに嫌なやつじゃないし全然、
うん
うん、でも若いやつは嫌いだって言ったり、うん、でも反発しつつも共鳴する部分もあったりっていう、こう、うん、一言じゃ語れないこの人間の複雑な感じっていうのがすごい緻密に描かれてるというか、う
ん、あのね、だから、うん、まあ後にそうじゃないってことは分かるんだけど、うんうん、森田健作にやたらと関心を示すでしょ、うんうんうん、
はい、
あ隠し子だったのみたいな風に思いながらずっと読んでたんですよ、う
ん、ああ確かに俺それ思わなかった、
あ
確かにそうですね、
そうだから、うん、こいつ俺のせがれじゃねえかみたいな、
うん、
でだから嫌いでも、うん、やたらと関わりを持とうとするって、うん、そういう態度なんじゃないかって思いながら、うん、まあそういう勘繰りで見てたんですよ、
はいはいはい、あでもなんかその考えもありだよね、うん、だってそれって別にさ明確にそのお父さんのことは言ってないもんね、森田健作もね、
そう、
うん、なるほどなるほど 森田健作いいっすね。
まあ、今回、ね、その森田健作ってすごくもう青春映画か時代劇の人っていう、そういうイメージだったんです
よ。俺も剣道の、
ね、剣道俺は男だの人。
俺は男だとこれ全然逆に見てなくて。
あれはね、再放送です。うん見てましたよ、うん。毎日やってましたもんね。
あの熱苦しい一本気な人っていうイメージが強かったじゃないですか。だけど俺の中の森田健作って砂の器だったりとか、
う
ん、結構いい感じなんですよね。なんかね。
なるほど。
うん、だから今回もすげえ良かったですよ。
そっち調ですね、うん、今回も、うん。
いいですね。なんか喋りなんかセリフ回しとかもすごい聞いてて気持ちいいですよ。
うん、
うん、
すごくこうやっぱり山太一さんの脚本のいいところって、うん、その人間のこう対比関係っていうのが割とこう、
うん、
あのバックはこう少しずつ見せながらも、
うん、
だいたい3つぐらいの視点をこう常に設けて、それがぐるぐるっとこう回っていく巧みさっていうんでしょうかね。
まあ、森田健作は、うんまあ、全然チャラついてない若者だけど、うん
といって従順でも全然なくて、むしろ一番反発してたりとか、
うん
うん
うん、で水谷豊はもう、うん、超チャラ男
で割とこうその当時の若者の世代感を代弁してる存在なのかななんて思いながら見てましたけど、
うんうん、いやでも爽やかで良かったよ、
森田健作さんの演技がこんなに良かったと思わなかった、ちょっと予想外に良かった、
うんね、セリフなんかねちょっとさっき飛ばしちゃったけどさ、
うん、
前田金 の, その講師の場面でもさ、
はいはい、
その忍とは心の上に刃と書いて、うん、すなわち忍耐とかさ、うん、さあみんなあの、ね、暗唱してごらんみたいなさ、うん、1に忍耐2に忍耐なんて3死がなくて5に忍耐って言ったら5は肉体とかってさ、うん、これもそうなんか自分で考えてオリジナルなのかモデルがあるのか分かんないけど、うんそういうとこもいちいち面白いっていうかね、いろいろと言葉のやり取りがねどこを取ってもいいというか、
うん
うん、ですね。
そうですね。
でこうその場面場面で、
うん、
ちょいちょいこうまあそのつまりこれ今回のその配置されたその仕事先っていうのは、その自殺のメッカなんか地区4ヶ月の、
うんうんうん
なんだけどすでに自殺者が3人出てしまったっ、
う
ん、で新しい自殺のメッカとされてるみたいな、うん、お名が着せられたビル で、
うん、ビルのオーナーから何、うんうん、としてでも自殺者を食い止めてくれとい
やそれはね食い止めたくなりますよ
縁起悪いことこの上ない、うん、
だからもうかなり前半だけでもう飛び降りの場面が3人ぐらい
こう、うん、そうそう
ね、その映像が挟まれるっていう
窓からも行ってたよね。
窓からも行ってましたよね。
そうだから、うん、もう窓から行かれたら防ぎようないじゃんって思いましたよ。
あとあれ男の人も飛び降りたら起きてる。あの警備員に、うん、よしなさいって言われてるのにすぐピッて飛び降りちゃうって、
うん、
あの警備員の人もかわいさすぎるっていう感じだけ
ど。ねえ。
それと同時にそのそれこそマラソンしてたり、うん、あのレクチャーしてたりっていう場面の転換で。
うんうんうん
差し挟まれるその、うん、オペレーターとしての桃井かおりが出てくるじゃないですか、
ねうんはいはいはい、
あれもさなんか別にこの人がビル管理会社のなんか電話オペレーターかなんかで関連してるだけなのかなと思ったらあそう来るかみたいなね、うん、あれ、うん、面白かった
いやもう、ね、あのコールセンター見るたびに、うんうん、コロナのクラスターがちらついてしょうがないんですよ
なんですけどコールセンター的な仕事が生まれ始めたのも、
うん、
その1970年代半ばぐらいなのかななんて、
うん、
でももうちょっと前だと電話って実はそんなに各家庭になんて普及してなかったのかななんて、
う
ん、
なるほど、
うん、思ったりもするんですけどね、
うん、
割とそういう意味ではその新しい職種なんじゃないかななんてその当時のものとしては、
うんうん、
そんなこと考えたし、
うん
まあ、そんな自殺のメッカになりかけているビルに森田健作と水谷豊が配属されるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね
でそこを仕切ってるのが鶴田浩二
鶴田浩二でしたねあの十何分遅刻だなんつってね最初なんかね、
うん、
やたら細かくね、
うん、でもまあ、うん、そりゃそうだろうって、うん、だって交代とかあるし 水谷豊がやたら時間にルーズなのもね、うん、
あの緊張感なさすぎてね、
うん、
今日からここだからって言って、うん、あのお前の仕事仲間だからって、うん、このチャリンコ頼むとかってチャリンコ強引に押し付けたりとか、
あのね、うん、最悪だったのが、うん、森田健作が仮眠取ってるのにやたら話しかけて寝させない、うん、もうお前いい加減にしろよって俺もうもう考えられないわ
まあね、あの性格だとね、うん、その自殺者ってあのそのセリフにもあったけど基本的には何も起こらないと、うんうん、そんな面白いなんか事件なんてのは起こらないっていうか、うん、起こらないようにするのが仕事だみたいな説明があって、うんうんうんうん、確かにさ自殺ね、うん、そうそう自殺者来てたまるかって話だから、うん、もう基本的にはさ何もないところを見て回るのが仕事なので、うんうんうん、それは誰で来るんだ誰で来るじゃん、
うん
うん、そうした時にその何分刻みでそのうるさく言われることに、うんうん、すごいこう水谷とかすごい反発してくるんだけど、
うん
うんうん
まあでもねお金もらってやってるわけだからね、うんうん、それなりのことをしないと。
何読んでんですかなんてね、なんか戦記物だなみたいな感じでなんかね、
歴史物、
歴史物か、歴史物なんか読んで、ね、
そうですあれもね人が本読んでるのに話しかけんじゃねえよって
何つってねみたいなね、
何も頭に入ってこねえ
そこでも確か一括された場面があった気がする。
あ、そっか。
ふざけた口聞くなみたいな感じで。
うん。
そうそう。
まあそんな風に送ってたら、
うん、
なんか女の影を水谷豊が発見する。
うんとね、うん、そうですね。水谷豊が最初発見した
のか、うん。そう。
うん、
で、
うん、
あっちだーって、28階だーみたいな、
うん。うん。あ、そうそう。だから、鶴田浩二と、あの、森田健作が、の覗きに来たというか、
うん、
最初にそのほら鶴田浩二がちゃんとやってるか確認しに来て、
うん、
脅かすんじゃない脅かさないでくださいみたいな場面が最初あるから、うん、またまたかと思って怒ったら、うん、いや俺たちは行ってないぞって言って、うん、バーって下に降りて25階とかにね森田浩二がいて、ね、いたぞーっつって言って、
うん
うん、で巻かれ、まあ、すぐに巻かれてしまうというか、うん、
そう、
うん、そもそもあれでも1階の方にはその後藤さんとそのお前だけにね、うん、前田銀グループが1階の方にはいたわけでしょ、
うんうん、
だから本当にあれ桃井からどうやって上がってきたのか、うん、ちょっとねあれなんだけど、
そう、
うん、
そんで、まあ、屋上に行っちゃうわけですよ、うん、
はい、
うん、でなんか、うん、窓拭きのゴンドラに桃井香織が逃げて、
う
ん、
そこから、うん、そうですね、ゴンドラはあれ閉まってないけどどうなってんだあれって言ったら、
うん、
ね、そこに行ってみたらその中に突然いたっていうんですね、うん、
そう、そこからね、うん、桃井香織が私落ちるわよっつって言ってることに対して、
うん、
水谷豊と森田健作と鶴田浩二が三者三様いろんなことを言うって、うん、で一番ねその時に、うん、なんか心根の温かさが出たのが水谷豊だったんですよね、うん、
そうです、そうです、
そうで森田健作は死にたかったら死ればいいって言っちゃう、うん、だからもうそれ、うん、止めんの仕事だろうって
、まあ、鶴田浩二もね似たようなことはね、
うんうん、私は止めるのが仕事だっていう、うんうん、
だから別に死ぬなとは言ってないと、うん、ここで死ぬんじゃないみたいなねまあそういうことを言うっていうね、うん、まあだからでもあれもさほら、まあ、鶴田浩二が決めるわけだし、
ええ
ね、まあ、まあ普通に考えたらさ、まあ、すごく説得力のある人間として、
うん、
まあ、あの場を収めたのは鶴田浩二ってことなんだけど、うん、といってもあのやり方が正しいかといえばさ、
ね、
え極めて際どいあれだったじゃん、うん、間一髪助けたみたいなところ
が、うん、まあ誰が、うん、誰の言葉も別に特に、うん、本気で止まるとは思えない、
うん、いやあの状況だと無理だよね、
うん、
死ぬ時ぐらい派手に死なせてよみたいなことじゃないかそんなこと言われても、
まあ、そもそも桃井香織がなんで死にたかったかも、
その辺はね、なんか恋愛とか
のもつれがあるのかな、
恋愛とかのもつれがちょっとあったとかね、
うん、
あのそれは2話でそれはちょっと付き合い食いながら語られてたけど、
あ、そっかそっか、うん、
あの場ではちょっとなんでそこに来てるのかわからないっていうさ、だからあのオペレーターの仕事もただその音声もなしです、ね、うん、映像だけ差し挟まれるだけだから、うん、ただそれだけの認識だった人がいきなりあそこにいるんで
ね
ここで絡んでくるのかみたいな、うん、でその鶴田浩二がこう引き戻して無事になったらもうね、
うん、
あの 横っ面3発ぐらい引っ叩いて、
うんうん、切り断打してましたけどね、うん、
まあ、特攻隊だった自分のこの出自みたいなことをまあとうとうと語ると、うん、そこで水谷豊がそんなこと聞いちゃいねえよみたいな、うん、でも俺は水谷豊にどっちかというか共感できる部分が強かったですね、
うん、気になったのはゴンドラのワイヤーに手かけてた人間が飛び降りようとしたのを、うん、あの鶴田浩二が力づけで引き戻すんですけど、うん、そんなことすると、うん、桃井かおりの手は、うん、本当は血だらけになってるだろうなんて、うん、突っ込みたくなったんですけど、うん、まあ、無傷でしたけど
無傷です、
そうですね、うん、でもあの状態から、うん、ほど力持ちじゃないと大人の女を持ち上げるのは不可能だから、好意的に解釈すると桃井かおりもここまでされたらやっぱ落ちるの嫌になったなって、
うん、まあそれはあるでしょうね
自力で上がる方に力を貸
して、だからね、逆にあれ逆効果だと思うよね、うん、あんなに何人もして、やいのやいの言っちゃう、うん、言わなきゃ多分、あの人降りなかったんじゃないかみたいなね。
最悪だよね。
やっぱりね、うん、オーディエンスがあるとなんかパフォーマンスしたくなっちゃう、うん、
それもね、あそこまで集まられるとね、したくなっちゃうかもね。うん、しかもうるせえのがいっぱいいるからね。
本当に。そうそう
そう。で、まあでもその後も良かったよね。その助けた後に、うんうん、なんであそこまで引っ叩くと、うん、ね、俺たちの仕事は自殺を防ぐことなんじゃないのかと。うんうん、それが仕事だとしたら、なんであそこまでムキになって引っ張るんですかみたいなことをこう、うん、森田健作がついた頃にすごい突っかかるという。で、そこで またその特攻隊の時の話でね、うん、昔の仲間がこのね、あの旅立つその前の晩に、うん、その星が出てるかと聞くんだって言って、うん、その残念ながら出てないと。うん、翌日、まあの朝までには晴れてくれるように、まあ心からずっと祈ってたんだけど、うん、結局翌日も曇り空の中をやつは旅立って、あのそのまま帰ってこなかったみたいなね、うんうん、その輝く星、空に輝く星が見たいというだけの願いに100万の思いがこもってたっていう、ね、うん、それを否定することは許せないみたいなことを、うん、まあ、とうとうと語るっていうか、うんうん、まあそこでちょっとまあその若者2人はその言葉にちょっとねグッとくるというか、うん、じゃあもうなんかその話の前はちょっともうついていけねえわこの仕事みたいになってるんだけど、うんうんうん、いいよ、あんた別に辞めないぜ俺はみたいなね、あんた歯応えありそうだしねみたいな水谷豊が言ったりとかね、うんうん、して、まあ、第1話はそうやって終わるっていう感じでしたけど、
う
ん、
そうですね、
いやでもね、本当俺もうのっけからいきなり引き込まれましたよ、もう、それぞれのキャラクターに、
本当にね、こう、うん、やっぱりこういろんな立場はあると思うんですけど、うん、やっぱりそれぞれの立場がなんか、うん、やっぱりこう理解ができるっていうか、うん、共感する部分がどなたかの部分も必ずどっかある、
あるある、それでだからほら若者だけに共感するんじゃなくて、うんうん、それと個人もどの世代にも共感できたりできなかったりっていうところが、これ脚本の妙なのかも、うん、分かりやすくないんだよ、うん、分かりやすいいいやつと分かりやすい悪いやつなんてもいなくてね、うんうん、みんなそれぞれの正義みたいなのがあってっていうところだから、
これはね、うん、最近交通誘導員の本読んだので、はいはい、警備員の恋がテーマのドラマだってところに、うん、まずグッときましたね、うん、あんまないじゃないですか、
ないっすね、うん、で言われてみれば多岐にわたるもんね、なんか現場っつうのもね、うん、そうだよね、交通誘導員、そうだよね、うん、
で、うん、それじゃあまあ第2話が、はい、第2話が万引き G メン、
万引き G メンでしたね、
路面電車って
タイトルがね、そうなんかね、2話だけタイトルがピンとこなかったね、路面電車、うん、まあ路面電車よく出てきたけど、うん、
鶴田浩二の自宅、
路面電車で、
うん、そう、うん、荒川線で、
あれは都電荒川線なんですけど、はい、乗ったことないっすわ、あ今でもあれ健在なんですか、
ね、あ健在なんですよ、だから乗っておかなきゃなと
乗りたくなりましたね、
思ってるんだけど、うん、コロナでもう東京に全然行けなくなっちゃった
行けないですもん、
ね、場所的にはどの辺なの、
早稲田から、うん、
巣鴨行くあたりですか、巣鴨超えるんですか
ね、吉原のあたりとか行くんですよ、うんうん、
個人は大学時代に使ってたと、
いや全然使ってないんですよ、いっぺん乗ってみたいな、
乗ってみたいですね、
そう、
しかも鶴田浩二は割とこの敷地内を通って帰るみたいな、
線路の中を歩いて早見優とかが叱られてたけど
松本優と並んで
いやいやあれはまたいでないでしょ、あの人鶴田浩二は、
あそこは歩いていいのかな、
あそこはね歩いていいんじゃないですかね 俺あの帰り道シーン結構好きでね、思いっきり手ぶらで帰ってくるなっていうね、
そうそうそう持ち物なし
持ち物ゼロでね潔いなこうやって、
ね、全部ポケットに入ってる
のかな、ちょっとね、あ、ちょっと憧れますよ俺、いろんなもの背負い込みすぎてるな俺と思いながら、あらすじ読みますね、
はい、
はい、第1部第2話、路面電車です。島津悦子は自殺しようとして吉岡警部に命を救われ、吉岡らが勤める警備会社のガードマンになります。悦子と柴田は吉岡に連れられてスーパーマーケットの警備に追いつき、万引きして逃げた女を捕まえます。ところが悦子は女の身の上話を聞くうちに同情してしまい逃がしてしまいます。犯罪を許さない吉岡は悦子から住所を聞き出して女を警察に突き出します。悦子と達夫陽平は吉岡に反発して仕事を辞めると言い出します。はい、という感じですね。
そうですね、うん、まあちょっとね、桃井香織が、うん、私は警備員になりたいって言い出して、
うん、最初のね、あれに競馬場の警備してる、うん、森田健作と、うん、休暇で来て、休暇でね、あれしてた、ギャンブルしてたと、うん、水谷豊がいて、
水谷豊は休暇じゃないですよ、
休暇
休み時間かなんかにやって、
うん、あれ休み時間なん
だ、だからコート上に羽織ってそれ脱いだら、
うん、あれ制服じゃなかった、あ、そうだっけ休みの日かと思ったあれ、
そう
おいこれ誰か分かるだろうって言ったらね、えっちゃんが来ててね、桃井香織が来てて、うんうん、あれでもあの場面でいきなりもうあれになりたかったんだっけ、ガードマンになりたかったんだ
っけ、なりたいって言ってたんじゃないですかね、
ガードマン雇ってないかしらみたいな、
そう、そんで、うん、鶴田浩二に相談すると
ダメだっつってね、
ダメだっつって、あそこが最高なんですよ話し方がふにゃふにゃしすぎてそれを否定したら桃井香織の桃井香織の大半はそのふにゃふにゃした喋りですよね
まあまあでもどう考えても向いてねえだろって普通思うよねあれね
そう
普通にダメだろっていうねそんなしばらく間を置いてならともかくね、昨日の今日でいきなりお前っていう。
本当だよね。
だけどまあ、そういうところは割とあっさりとね、場面がポンポン進んで、桃井香織がなんか、いきなりちょっと かっこいい感じだったよね、髪型とかもね、なんかマラソンしてる場面でなんかね、うんうんうんうん、急になんか、
そう、
うん。また例によってマラソンして、まあ、まあ、軽い試験があって、
うん、まあ、それをね、採用されたと。検索が気になって見に来ちゃう、う
ん、見に来ててね、鶴田浩二見に来てって感じでね。でまあその最初のあのスーパーマーケットの今回の現場がスーパーマーケットの万引き G メン、うん、で最初がその前田銀一派が行ってたと、うん、でまあ成果は上がってるんだけど、おかしいねこれ、被害総額は、うん、かえって膨れてんだけどつってむしろそのガードマン、あんたらの身体検査はどうなってたかなって、うん、僕たち疑ってるんですか店長のなんつって言って、うん、で結局その前田銀グループからその鶴田浩二グループにまあ差し替えみたいな部分で、うんうん、まあ、そこで連れてくっていう感じでね。で、なんか水谷豊のことはちょっといまいちこう、なんかあれはチャラついてるからって言って、水谷豊はなんか老人形館みたいな、なんかお化け屋敷みたいなところに勤務みたいな。
子供が怒られる。
そうそう。誰がそこまでしろって言ったってね、あのね、ガードマンっていうのは控えめにやってるんだっていうのが、なんかお説教するのがあの中条静雄さんだっけ、
はい、
中条静
雄さん。危ないデカの刑事課の社長、はい、あの課長ね。はい、うん、あの人も好きですよ、
う
んうん、そうそう。でまあスーパーマーケットでその引き継ぎの場面で、
はい、
こう、まあ、鶴田浩二と桃井香織と森田健作と、うん、それで、まあ、まあ引き継ぎをして、
うん、で あそこのね、うん、監視カメラがすごいハイテクなんです
よ。いや、なんかね、克明にズームしろっつって。
ズームして。
バッチリ見えちゃうみたいな。
追尾することができるっていう。
ああいうのってさ、俺さ、90年代コンビニでバイトしたんですけど、防犯カメラってあったけど、あれって見ててもわかんねえわって感じが。うん、
ね
え、うん。
まあ、あれが高性能すぎて、うん、多分あれは演出で、
うん。あれはね、あんな高性能じゃないですよね。
そう、固定で、モノクロでね。う
ん、あれなんかすぐ、
きっとコンビニもそうですけど、スーパーって一番こうお金が出てくそのレジを見てる方が多いはずなんですよね、うん、客を見る、万引きを狙うっていうのは実は割とないんじゃないかななんて突っ込みたくなった気持ちはあるんですけど、
うんうん、
やっぱりこう、
まあそうだよね、だった あのスーパーの規模からしたらさ、こんなに人雇うもんかなっていうのは、ね、うん、
まあ、どのくらいの規模なのかよく分かんなかった、
う
ん、
まあでもとね、それはまあ地方 の, あの考えだとちょっとね、うん、地方在住者の目線だとちょっとまあなんとも言えない、うんうん、
この辺でなんか、うん、ちょっとでっかい5、6ぐらいなのか
な。まあ東京でね、まあ、人口がまああれなんで、うん、まあ、それぐらいのことはありなのかもしれないですけどね、うん、でまあなんといってもそのだから間違っちゃいけないし、うん、その、うん、何そのま、間違う、お客取ってない人のことを万引きと間違っちゃうことが万引きよりも怖いんだっつって、うんうん、だから絶対間違ってくれるなっていうのがなんかね、まあ、そこが難しいところっていうか、うんうん、でだからももいか俺が一回しくじるじゃん、うん、しくじるっていうかあれはあの一緒にいたその澤さんって言ってたけど、うん、あのおばさん何だか分かんないけどさ一人いたじゃん、
うん、
あの人がこうねあのちょっと悦子さんあなたあの人 見てきなさい
っつって、あいつねやることなすこと全部間違ってるんだよ、
声もヒステリーでイラつくじゃん、あの人が。
うん、なんかお腹殴る、最後に殴られて。
お腹殴
られ
て。
されちゃう。
そう、だけどね。
いや、あれも場面も納得かなって。
あれ、鶴田浩二が一番あいつを叱らなきゃいけないのに、どうなってんだって。
いや、叱れないんじゃない
かな。なんで？だって、
いや、バランスでしょ。
だって自分の指示に一番従ってないのあいつだよ。
え、あの、澤さんでしょ？
澤さん。
うん。いやだから最初のあのワンピース撮ったと勘違いして便所に行ったお客さんで間違ったっていうのは澤さんが悪いけど桃井香織も決して良くはないっていうその出てったところで抑えてっていうのがあれなのでまあ見てこいって言っただけで確信はまだあの時点でしてないんだよね。だから難しいんだよここは。だからどっちも悪いよ。だけどあの人何の悪びれもせずに桃井香織ばっかり責めてるから確かにこいつが悪いっていうのはなるんだけど、まあそうね、もう行くだからもうその勤務してもう、まあ、1週間経ってないぐらいだろうけどね、
うん、
あれ、
うん、
あのうん、いきなり強気でね、あんたさみたいなね、誰が悪いと思ってんのよみたいなことで、うん、なんかもう行くあれがぶち切れるみたいな、
うん
うん、感じで、で、まあ、その日の晩に、森田健作を飲もうっつって、一言誘うんだよね、
うん、
あの吉岡司令官はね、
うんうん、
で、その、何、あの電車、なんつうの、路面電車の中で、
うん
うん、どうして、あの、どうしてえっちゃんを。あれしたんですかって、うん、えっちゃんの気持ちも分かりますよ僕は、
うん、
みたいな話をなんか淡々と語るみたいな、
まあ、それ以降ね、うん、2話3話で、うん、やたらと鶴田浩二のアパートが、うん、に若者が訪れる展開になる、ね、
あれ桃井香織が来て勝手に掃除してたのってこの次か3話か
3話です、
ね、やっぱり復帰したいのよって時だもんね、はい、うん、この時点ではじゃああれか森田健作最初に訪れた客か、
そうだからね、結構、うん、衝撃的な風呂なしアパートじゃないですか、
はい、なんでなんだろうね、だからまあ自分を律してるんでしょうね、
それこそ特攻隊の遺族に寄付して自分は貧乏生活してるのか、
いやいやそういう背景絶対あると思いますよ、だから自分はもうそういう あらゆる 欲からがもう欲の縛りがない人でしょう、うん、
しかもね、
人はね、
男やもめ暮らしのにすげえ綺麗に
す
っ
ご
い乗ってるし、
うん、
まあ、戻んなかったですね。
なかったですね。
うん、これでも増えて持て余して困ってんだみたいなことをなんかセリフで言ってたけど。うんうん、でね、そのあの電車の中でその森田健作はなんであれだったんですかってこの司令法にやたら詰めるんだけど、うん、その家行った連れた工事の家行った後もなんかおふくろのこととか、
うんうんう
ん、ね、なんでこの僕のことを聞くんですかとか、
うんうん、
でそのそれこそ若者とそのこの連れた工事世代のギャップみたいなことをなんか、うん、ひたすらとうとうと語っててなんかもう、ね、常に連れた工事に悪態ついたままって感じで、
うんうんうん、
でじゃあもう僕帰りますみたいな、うんうん、あの司令法やはり僕たち仕事だけの関係がいいと思います、うん、それじゃあごちそうさまでしたみたいなことを言って、
その時点
で、ね、クールだなと思って、
俺はまだ隠し語説に対して、うん、そういう見方だから、
うん、
おーそうは言ってもこっちは関わるぞみたいな、
うん、なんかね俺だからこういうところがね本当に一筋縄じゃいかないというか、むしろこの水谷とかは分かりやすく反発するんだけど、森田健作ってすごい爽やかで、うんうんうん、好青年だしこう慕ってる感じに見えたんだけど、
うん、
こういうとこ画が強いなと思いながら、
なるほど、
うん、でもすごいリアルですね、
こういうのがね、まあ、当然の反応じゃないですか、
うん、そうそう、でまあその前日にそうやってなんか澤さんとなんだかんだあったからまだちょっと若干まだギクシャクしてるみたいなところで、
うん
うん、またこの引き続きねそのスーパーにの場面で、
うん、
今度あれですよね、その最初にその入れ替わりした最初にあれしてた前田銀グループの中のあの聖子ちゃんね、
うん、
あの人、
はい、
あの 中村雅俊夫人の
奥さんですね、
五十嵐純子さんか、かわいいですね、五十嵐純子さんが気になってるお客さんがいるっつってね、うん、あの女の人でね、うん、この人いつも帰り見失っちゃうんですっつって、でも怪しいですっていう、分かったわその人私が捕まえるわとかって桃井かおりが言うんだけど、まあその人が本当にその場でやってくるっていうね、
結城美恵子さんです
ね、結城美恵子さん、若いから気づかなかったけどね、うん、声とか聞くと分かるっていう感じ、
うん、何の人ですか、
何の人なんだろう、よく、まあ、よく
バイプレイ、
よく見て、ま、よく見ましたよね、あの人ね、うん、そうそうそう、だからこう控え室とかでその沢さんとえっちゃんがこうやなんだかんだ喧嘩始まるんだけど、うん、鶴田浩二はこう制しながらちゃんとモニターをちゃんと見てるんだよね、うん、でモニターを見ながら沢さんちょっと変わってくれっつって、うん、それまで目を離さない、うん、で変わってから、うん、ちゃんと自分が話すみたいな、うん、ああいうところもすごい徹底した脚本って感じがしてね、うんうん、すごい面白かったですよ、
まあ、実際の警備はもっとダラダラしてるでしょうけどね
、まあ、もういこれがなんかねイケイケすぎちゃって最初なんか歩き方がかなり不自然みたいなね、うん、捕まえる気満々みたいな感じで、あの歩き方になってないです、だけどなんかあ良くなってきたなだんだんみたいな感じでね、そうで、まあ、その人何さんって言いましたっけ、その結城美恵子さんが来て、はい、うん、
まあ、ちょっと運命の万引き犯、
うん、なんかねあれして、まあそれはもうあの鶴田浩二はモニターでバッチリ見てるんだよね、うん、あ今入れたなみたいなね、
うん
うん、でだからその精算してるレジに、だからそのそ
うカゴに入れてちゃんと精算する分と、
そうそうそうそう、取る分とね、
だからバッグに入れちゃう、
うん、まあその辺は巧妙なとこですよね、手ぶらでね買わずに帰るとさ目つけられちゃうもんね、うん、買うところは買ってっていう、うん、
今レジ袋がないじゃないですか、はい、まあ買えばいいんだけど、はい、あるの嫌だから、うん、手で持てる分しか買わないんですよ、うん、
ああツイートしてました
ね、登録とか言って、うんうん、
まあね、俺迷わず袋もらう派ですよ、
僕、うん、まあ、うん、マイバッグ持ち歩く、
ああ、まあでもね、うん、でも素でね、うん、品物持って車まで持ってくる大丈夫かなって万引き犯いられないかなってすごい思うんですよね、
ね、
一個一個シール貼ってもらったりして結構いやあのこう抱えるほど持って歩くのも、ええ、結構かっこ悪い部分あります
よね、本当に 2,3 個しか買わない
本当に服でも袋入れて抱えてる人なんているでもいるか、
たまに見ます、
本当にもう俺が行っちゃったら3円払おうぜと思っちゃうんですよねどうせゴミ袋とかで重宝すんだから
な、まあ、俺はね、まあ、ちょっと自慢するようであれなんですけど、うん、数円単位は募金箱に入れてるんですよ、うん、
ああいいっすね、
そうだから紙袋をレジ袋買うと募金できないじゃんって思ってなんか嫌なんですよ、うんうん、
なるほどね、なるほどなるほど、でこの人がだからその生産するところでこう生産待ちしてるわけじゃん、桃井かおりが、うんうん、そうしたら昨日の今日でなんかちょっとなんかね、信用ならないからって沢さんも出てくるんだよね、うん、であんた変わりなさいよみたいな、うん、あそこは 100% 沢さんが悪いよね、
うん
うんうん、お前そこでなんだかんだやってたらもうお前らがそこで揉め事起こしてどうするのみたいな、うん、そしたら桃井かおりがね私が行くからっつって腹パンツんだよ、
だから鶴田浩二は沢さんにちょっとバックアップして
そうだよ
くれっていうふうにしか言ってないのに、うん、私が捕まえるみたいな、
大バカ野郎ですよ、
そう、うん、
レジで見る人と外で待機してる人でもう分かれればいいだけなんで、
ねえ、
うん、なんであそこであの揉め事起こるんだろうみたいな感じだったけど、
うん、
ね、まあ、まあそしたら出てくるっていうね、うん、まあだけどまああれも何どこでどうしようとしてたのかまあちょっとよく分かんないところがあるんだけど、
うん、
まあ生産してまあ外出たところで捕まえるっていう意味で待機してたんだろうけど、
ええ、
うん、だけどこう割と外に出てからしばらくこう追っかけっこみたいになってね、
ものすごい走ってた
ものすごい走って、でまた桃井かおりもなんか膝丈のなんかブーツみたいなの履いてて、うん、いやいやお前警備万引き地面のスニーカーかなんか履いて勤務しろよみたいなさ、ね、あんなブーツ履いてくんじゃねえみたいな感じ
そうそう、だけどまあ、うん、若いからか追いついて、う
ん、追いついてね、私陸上だったのにあんたのそれ以上私より早いよねあなたみたいな感じで、
うん、なんか県の記録で思ってそうな感じにな
った。そうそうそうそう。桃井かおりって大柄な人なんですね。俺あんまり認識なかったんだけど。
う
ん、
あ、そう、
うん。
大柄でしたか。
追っかけてる時とかも体格が明らかにあの万引き犯よりもでかいなとか思う、うん。男たちとのあの絡みでも全然こう引けを取らない体格っていう感じがしましたけどね。うん。うん、でまあ追いついて、
うん、
追いついてどういうやり取りがあって。 あれだったんだろう、愚痴、なんか愚痴とかいろいろ聞きながら、
なんかこうお互い精一杯走ったわけじゃないですか、うんうんうん、そこで力を出し切って、うんうん、なんかこう、
もう精神的に素に近いような、
そうそうそう、
2人ともすなんかね、
話してるうちに、なんかもうちょっと会話しましょうみたいな、うん、
あれもね、あれは納得いかなかったね、俺、報告しなきゃいけないのに、お茶しないっていうのは、ね、いやいや、
ものすごい遠くまで走ったから、戻るのも、急に戻るのもしんどかったんじゃない
かな、そうなのかな、なんか、
だけど勤務時間中だしね、
お茶飲んで身の上話はね、それはねえわっていう感じがしてました。うん、まあせめてかんなんか時間なんか自販でなんか買ってちょっと一服一息つけるなら分かるんだけど、うん、お茶しましょうっていうのは、ね、
どっちが払ったんだみたいな
もしかしたらでもこの時代はもう自販機とかって普通にあった時代ですよね。1970年代、
いや全然あったでしょ、ね、あったと思います、
あったね、
うん、だからね、そうなんですよ、あのだからその時のその万引き理由なんていうのもすごいなんかこう明確じゃなくて、
うん、
すごいリアルなんですよね、
うんうん、
なんかうっぷんが溜まっちゃう暮らしぶりのなんかね、うん、あの孫がいるんだけど、
うん、
あ子供がいるんだけど、うん、おばあちゃんはあんまり見てくれなかったりっていう、
うん、依存症ですよ
なんかね、うん、でまあ自分旦那の手取りがいくらで私はパートで1万5000円でしょって、うん、スーパー行くとなんだかんだら2000円ぐらいいくじゃない、うん、みたいなね、
当時のインフレが背景にある、
うんうん、そうそう、まあ、そうこうしてるうちに思い変わりは、まあ、自殺騒動を起こすぐらいの人だから、
うん
ね、私なんか何様なのかしらみたいなね、自分の中に、うん、まあまあ、うん、自分の中の葛藤が出てきてしまうみたいな、
ね、うん、まあ、そうは言ってもね、うん、そういう立場なんだから、うんうん、
本当だよあれはダメだよ、
そう、うん、でのこのこう手ぶらで
で森田健作がね待っててね、どうしたっつって言って、うん、うん、じゃあ俺から話せよっつって言ってね、うん、品物は返しますと、犯人は逃がしましたっつったらまた、うん、あの沢さんがなんか激高してね、またね、肝心な犯人どこ行っちゃったのよみたいな感じででその人の住所を教えなさいっつって言ってね、
うん、
万引きを許すというのかみたいな、だその時はもう多分あの水谷豊はちょっと様子見に来てたよね、
うん、
その場にね、浪人業勤務だったのに、
うん
うん、で水谷豊も一緒になってなんか怒っちゃったぐらいだったかなと思うんだけど、どうだったかな、違ったか、
あと飲み屋で
合流、飲み屋で合流するのか、
あの何度も出てくる、
うん、
カウンター、
うん、カウンター
の、ね、みたいな、
うん、そこでね、だからもうその場でだからじゃあもう私辞めますっつって言って思い変わりがあれして、うん、まあで森田健作もそこで同調してっていう感じでね、うん、辞めちゃって、そんで飲み屋 の、まあ、のバーで本当にあの野郎は親父、あの野郎特攻やろとか言ってたら横に倒すともう俺特攻だけどなんか文句あるかみたいな感じで喧嘩が始まるみたいな、
うんうん、
まあそれで終わったのかな、
そうですね、
うん、まあ筋としてはそんな感じですね、
ええ、
路面電車の最後で、うん、その森田健作のお母さんと会う、
ああ訪ねてきましたね、うん、うん、
そうですね、
お母さん吉岡って知ってるのみたいなね感じで、うん、
そうそうそうそう、さあそういうわけで
そんな感じですかね、まあ筋だけ言うと非常に地味な淡々と進むんだけど、やっぱ会話の言葉の掛け合いがやっぱりすごい面白いんですよね、
いやアクションもありましたよ、
うん、
もう桃井かおり
と万引きやんの、万引きやんの、あとスーパーの店長がね、あの人よく見る人だったけどね、何さんさっきありましたね、西部警察に出てきた人、うん、あ太陽の捕虜だっけ、西部警察、
西部警察
ですね、はい、
うん、
よく出てましたよ、話
は、さあ
こんなとこですかね、
そうですね、
はい、うん、
ます
か、
じゃあ3話いきましょう、
はい、3話面白かったですね、
3話どんなんでした
っけ、猟銃ですね、
あー面白かった、面白か
った、めっちゃ面白かったねはい、達夫と悦子は吉岡と考え方が合わずに警備の仕事を辞めてしまうと、傭兵も仕事を辞めてしまいました3人は気概抜けたような毎日を過ごしていましたが、達夫は母の優子が吉岡と結婚まで考えた関係だったことを知ります、
うん、
ある日3人は、連続猟銃乱射事件で警戒警備中の吉岡を訪ねて強盗事件に巻き込まれますが、その強盗を捕まえてしまいます、悦子と傭兵は警備の仕事に復帰しますが、達夫は長距離トラックの助手になります。
うん、
ですね。はい。猟銃ですね。
そう。こいつらがね、もうやめたっつってのにやたらと現場にやってくるっていう。
まあ退屈な日常が待ってたんですね。やめたからね。
う
感情的になってやめたんだけど、やっぱり吉岡のことがなんか頭にちらつくんだよね、なんかね。
そうですね、でまずそれで冒頭かな、桃井香織がアパート行っちゃうんだっけ、
そうやっぱり私戻ろっかなみたいなことをなんかね、言いながらね、
しかもね、その部屋にね勝手に侵入する手口が結構悪どい、
大家のところで敬礼したって言って、
大家を騙すっていう、なんかさ、大家に、あの自分がその鶴田浩二の部下で、会社的に部屋の片付けを命じられたから、合鍵貸してくださいみたいな、とんでもねえ会社だと思われるじゃん。
大家さん、床屋が大家さんなんですね。冒頭でいきなりなんか、猟銃で、あの、あれだよね。
あ、そうだそうだ。うん、暗がりでね。
あの
警備
ちょいちょい出てくるけど、その前の議員と、もう一人あのおじさん、しゃがれ声のあのなんかちょっと人の良さそうなおじいちゃんがいて、あの人もよく見る人なんだけど、名前がわかんないけど、何さんさ、あの人が、まあ、あの人のこうチームで、なんかこう、鶴田浩二と環境が違すぎるというか、なんか漫画本読んでカップラーメン食ってみたいな、だらけ切ったこの金キム。
でも僕らがイメージする警備員ってああいう、
ね、でもあんなもんだよね、そうそう、
まあ適当にやりましょうみたいな、
あんなもんだよ、平和なもんだよ、だけどもう全員してだらけ切ってるんじゃなくて、じゃあ見てくるかみたいな、見回り行ったらいきなり、まあ、あれも結構危ねえだろうって感じだけど、いきなりなんかもう領事がぶち込まれるみたいな、
行図ってもね、ショットガンだからね。
あれショットガンなんですか、最初の銃口のやつもショットガン、あれは。
じゃ、多分。そう。警備室をやたらと、その、鶴田浩二が勤務する会社の警備室をやたらと狙う連続猟銃魔みたいな。
あれってなんでだったの、あれは。
あれは、なんかそういう、集中させるんですよね、警備員を、
最後のまだ襲われてないビルに、そしてどうする、
そんで、あるビルを、が手薄になるところを狙って、そこにある宝石屋でしたっけ、
宝石所ですね、
はい、あ、宝石の最後のビルっていうのは、手薄になる手薄にさせることが目的だったの、
商事会社だけを、商事会社が入ってるビルを狙ってるんですよ、だから次も商事会社が狙われるはずだっていうふうなに誘導して、宝石
を手薄にすると、
そうそうそう
そう、あ、そういうことなんですね、
そう、
なんかあれ意味が分かんなかったんだよね、なんか、そっか、それはセリフでありましたっ
け、あったあった、
あ、
でそんで手薄になった宝石、のテナントが入ってるビルに、まあ、森田健作とかがのこのこ遊びに行くっ
ていう。あそこ面白かったけどね。まあでも多勢に無勢感はあったけどね、あれなんかみんなでぶち切れてかかればなんとかなんじゃねえかみたいな感じはあったけど、前田銀が必要に足を狙う。あまり功を奏さなかったけど。
それ全部あの、タンコボキバジが見つけて踏みつけるっていう。あれタンコボキバジ。
あ、そう、俺知らない。炭鉱木馬術の、
はい、あの、眉毛の太い、猟
銃犯。
猟銃犯じゃなくて、
拳銃持ってる
方。
あの、
鍵開けの方。
やたら強いっていう。
あの、銃の方は
銃の
方 やたらと滑舌のいいや
つ。若いやつ。
やたらハキハキした喋り方、
あんまりこう興味が湧かなかったんですけど、炭鉱部騎馬寺が若いって言う
の騎馬寺って
言うんだ、悪役です
よね、あの主犯の方の喋りがすげえ壺に入っちゃいました、なんか何なんだこの、あの大げさななんか
ね
なんか喋りは
よく通る声でね
めちゃめちゃはっきり一語一語はっきり聞こえる
みたいな、桃井香織とは大違い鶴田浩二に気に入られそうな喋り方
あれだけどさ、ここで何してんですかねって、最初前田銀が詰め寄るじゃない、ゴルフですかって、あれは何だったんだろうと思うんだけど、あれ単に見つかっちゃったってことなのか、あれ。
そうです
ね。そうなのかね。なんか、巧妙なのか、なんか手が、なんか脇が甘いのか、よくわかんない感じだったけど、
でもゴルフバッグ持って屋上登らないよな。
ゴルフバッグを 夜持ってたら猟銃犯に決まってるじゃんって。うん、
そうそう、もう冒頭がだからまたあれですよね。アパートで今度あの お母さんが来て終わったので、まあ、お母さんが、うん、ね、森田健作のお母さんがあれしてっていう、うん、あ違うか、アパートは鶴田浩二のアパートじゃないか、森田健作のアパートに行くのか、うん、
そっか、
仕事辞めたんだってあんたみたいな、うん、今女いるからっつって言って、うんうんうん、で布団はぐったら、うん、あの三谷坂で「おはようございます」みたいな感じ
で、そうだ、すっかり仲良く
なっちゃう、柿かなんか差し入れしてくれるしね、
うん
うん、でまあ吉岡さんとのことをなんかどうなんだみたいなことをなんかやいのやいのあるみたいな感じでね、うん、でなんか割とこうまあ罰悪いっちゅうかあれでさっさと追い返しちゃうみたいなね、
うん
うんうん、感じで、うん、そしたら三谷坂が結構なんか突っ込むっていうかなんかね、甘ったれてんじゃねえかよ、うん、みたいな感じで、
うん、
いやおっかさん優しくしてやれよ、うん、みたいな感じで、うんうん、そんでからえっちゃんと合流するのかな、なんかどっかで、
うん、
ね、やっぱ戻ろっかなみたいなね、
うん、
うん、
なんか喫茶店にでつるんでたような、
つるんでた場面もありましたね、うん、あれはなんか食探しまだしてたんでね、うん、なんかブティックなんてあんた柄じゃないわ私、うん、みたいなこと言ってブラブラしてて、うん、まあお茶飲んだりとか、
そうやっぱり警備員みたいなビシッとしたのがいいのよ、うん、みたいな、
でその一方その森田健作はその母親にまあ聞いたからね、昔訳ありだったみたいなことをチラッと聞いたから警備会社に行くんだよね、
うん、
そしたらその五十嵐純子が受付してて、
うん、
あの取り付いてくれないと、うん、どうしてですかって、僕に合わせるなって言われてるんでしょみたいな、うん、違うわよ、今うちの管理してるうちの関わってるビルが連続であの襲われてるのよみたいな、
うん、
そんな時に受付させられてる私の気持ちも考えてよみたいな感じで聖子さんがすごい怒るみたいな、あそんな事情があったのかみたいな、そういう話を聞きつけたもんだから、この3人組はなんかその要するにあの鶴田浩二はその見回りしてんだよね、うん、その自分の管理してるビルをもう巡回してるんだ、うんうん、だからその山張ってそのビルに行ったらそのまあ鶴田浩二とばったりっていうね、
うん
うん、本当に暇なんだなお前らみたいな感じ、
車に乗せてってもらって
乗せてってもらった
いいのかな、
何度か待ち伏せの場面がありましたよね
何回しょっちゅう警備会社の車乗ってた、うんタクシー代わりみたいな。
そうそう、でなんか一回そのだから母親のこと聞いたんでちょっと話じっくり聞かせてくれよってなって、うん、なんかどっかのそのホテルかなんかロビーみたいなところでソファー座って話を聞く場面があるよね、
うん
うん、あの母親と一体どういう関係だったんですかみたいな、
うんう
ん、っていうのはその森田健作からするとその父親がすごい母親に遠慮して生きてたっていうのが、う
ん、なんかねお母さんが父親にやたら冷たい、
う
ん、
冷たかったっていう理由をずっと知りたかったんだよね、その
中
母親への反発があって、うん、っていうのがなんかこう彼の中に割と人生暗い影を割と落としてるっていうか、
うん、
まあそういうのがあるからそのかつて訳ありだったこの吉岡っていうのと、うん、仲が余計気になっちゃうっていうところで、
うんうん、
でまた聞いたらまたそのねまあまあその事情が出てくるわけじゃないですか、
うん、そうそうそう、
まあかつてそのもう一人の戦友と、
うん、
あの君のお母さんを取り合ったんだっつってね、うん、でまあ、ある時にその特攻に行く前 の、まあ、特攻に行く前に結婚するって言ってね、
うん、
だったら俺も諦めたくないっつって言って2人で殴り合いして、まあ、そういうところじゃ負けたと負けたからこの人に譲ると、そしたらそいつだけこう特攻で行って帰ってこなくて、
うん、
自分はその出番が来る前に戦争が終わってしまって、
うん、
だけどそいつにへの思いとかがやっぱあるから自分だけが幸せになるのはどうかと思ってっていうね、うん、だから俺一人で、ね、いることに決めたんだみたいなことを、まあ
うん、
鶴田浩二がとうとうと語って、
うんうん、
でまあ水谷がねかっこいいねなんてねそんなね30年もねなんてそういうもんなんですかねみたいなね、で そこでなんか鶴田浩二とその水谷豊のその反発し合うそのセリフの言い合いみたいなのがなんか俺すごく面白かったんだけど、
うん、
うん、お前たちはあれかと、なんか正義を貫くと嘘だといい、適当にやってれば本当というってねうまくね、なんか適当にやってるやつらを認めるってお前らは結局そういう調子で答えも出さずにフラフラしてるだけなんだみたいなことを鶴田浩二が強く言うと、で三谷豊にしてみたらその30年もね、
うん、
そんなに頑なに一つの決まり事をあれして生きてるやつなんてそんなやつは偽善に決まってるみたいなことを言い合うっていう、
うん、
ここがまあこの話し合いがちょっと肝になってるっていうか、
そうですね、
そして次の場面でそれを実際証明してしまうっていうね、うん、あの強盗に拳銃を突きつけられて、銃を突きつけられても、うんうんうんうん、そのさっき話してたその偽善的なものをまんま貫く鶴田浩二がいるっていう、
うん、
まあそれのフックになるのはいい場面だったっていうところですけど、うんうん、 そうそうそう。
この場面ですごくこう、なんていうんですかね、あの、こう、山田太一さんのすごくいい場面っていうのは、うん、その、鶴田浩二や、その、うん、まあ、水谷豊との、いや、その森田健作とのやりとりの合間に、うん、この、久我由志子さん、お母さん役の女優さん、はい、うん、日本で初めてあの、うん、キスシーンを、
あ、そうなんですか、
あの、うん、なんつうか、あの、ガラス越し、でキスをするっていうやつで、もともとはすごいいいとこのお嬢様なんだけどっていう、やっぱりその、いいとこのお嬢様に憧れる、うん、その、鶴田浩二、っていう部分から見て、その、これすっごい男臭い、うん、ドラマじゃないですか、うん、の中でこう女性的な視点を失わないっていうか、うん、女性層もある程度こう引き込まれやすい要素を保つ、うん、この絶妙なバランス感覚っていう部分がすごく僕この場面が、うん、この場面とか全体通してなんですけど、うん、で小出し小出しにその、うん、来るんでやっぱりこう、うん、なんていうんですか、女性が好みそうな要素を逃さないっていうんでしょうかね、うん、
男たちの旅路って言ってる割に、はい、桃井かおりも結構重要な、
うん、そうですね、
大きなウェイトを占めてるじゃないですか、
そうですね、
もうでそこは、まあ、もう当然もうこの話全体、うん、この第1話3部作のフックって、うん、一番重要なフックになる場面がこの後にまあ訪れるんでしょうけれども、うん、そこにまでこう巧みに繋いでくるなっていうか、こう、
うん、そうですね、
こう、土直球も剛速球なんですけど、うんうん、そのカーブの曲がりも、うん、もう絶妙みたいなところにこう来るっていうんですかね、うん、すごくこう、いろんな部分でこう、味わいがあるっていうんでしょうかね、もういろんなもう見方、視点を変えてみながらもう見れるっていうところが、うん、この山田太一さんのすごいところなんだななんて、改めて、うんうん、感じたところですね。
だからね、もともと、もともとその生い立ちとして抱えてる悩みみたいなものが、うん、その回特有のその事件にちゃんと結びついてくるっていうのが、すごいよね。だから、で、その、あの、宝石のあるビルに行くときっていうのは、あれもまたなんか、司令法ここ来ると思って、ここ通ると思って待ってたんだなんつって言って、うん、あの3人が待ってるわけじゃん、うん、それで乗れっつって言って、
そう
見回ってるんだ今っつって言って、
そんで、うん、お茶でも飲んでいけよ、
あれね、あそこ不思議だったね、なんか司令を多分お茶飲みに来いとは言わないんじゃねえかなみたいな、
ね、
そんなちょっと立ち寄ってね、そんなしかも人の管轄のね、うん、管理してるところに勝手にお茶飲みには行かせねえと思うんだけど、なんでここでお茶を誘うんだっていう、うん、あそこはちょっと謎な場面だったんだけど、
そしたらね、うん、司令部っていうか、うん、警備員室にはもう強盗犯が、
前田銀とあれみんなねあれ知ってます、座れて、またあのドデスカベンがいたね、若手のね、あれが、あとあの人
警備員で、
警備員で、うん、ドデスカベンとさ、あの人さ、何さ、なんだっけ、
メガネの人、
うん、なんだっけの人の名前、
ああ分かんないですね、
本当あの人だよ、鍋さんで、鍋さん、あの、うん、順調刺繍の渡辺係長、なんつったっけあの人、ああ名前がつか梅津栄だ、梅津栄さんがグッときたんですよ、
あの最後で、
最後ね、だ最初はほら従順にもうほら、うん、もう、うんうん、もうあの散弾銃持ってるあいつの言いなりになってて、うんうんうん、で鶴田浩二はなんかこう腕を頭に手を上げてたんだけど、うん、なんかねこんなことしてどうなるんだみたいなね、
うんうん、
でそこで、ね、この水谷豊がさ、やめろよって、したがってないんだよみたいなことを、俺あの辺の水谷豊の演技とかもすげえ良かったなと思うんだけど、うん、うん、そうだから反発するんじゃねえよみたいな感じで、んでまあ犯人、まあで そっちの方がさ、あの散弾銃の方がぶち切れて、うん、まあ鶴田浩二の腕をズガーンとか取っちゃうわけじゃん、うん、ほんでその梅津栄とその、まあ、森田健作と、うん、あと水谷豊と桃井かおりと、あと犯人2人でエレベーター乗って
もういくらでも反撃できるだろ
う、反撃できそうですけどね、まあでも
それに犯人もね、拘束、うんうん、手をなんか縛るぐらいしろよ、
本当本当、だって前田銀もあれいい加減撃たれるよお前っていう ね、うん、ね、何度もトライしてるからいやいやダメでしょ、
さすがに殺したくはないのかな
そうそう、だからなんだかんだで撃たねえのかと思ったら、まあ、ずれた工事は撃たれちゃうっていう、うん、でそこでまあ9回まで上がった時点で、こうまだ頭に手を上げてた梅津栄が、森田司令官の言う通りだって、お前たちには屈しないぞみたいなことを言って、まあなんかちょっと、そしたらなんかえっちゃんがこうね、わーっ って、うん、なんかあれ何しようとしたのか分かんないけど、
うん、暴れ出した
何しだすんだ何しだすんだお前って一瞬の隙が生まれたら森田健作が突っかかって、まあ、もみくちゃになるみたいなね、
うんうんうん、感じでもうまいなと思ったのはあの、うん、センサーがこう引いてあるんだみたいな話をして、うん、そのセンサーにぶつけてしまうっていう、うんうん
そのあセンサーは自分らでは解除できないからね、うんうん、時間にならないと消えないんだ、うん、みたいな、うんうん、
ああいうのもなんかあの、うん、警備員らしい、
う
ん、
そうですね、
う
ん、
そうそうそうそう
まあ犯人のね作戦があまりにずさんで、うん、
ずさんでしたね
誘導するところまでは良かったけど
もうだから別にもうその後は特に前田銀が出てくるわけでもなく、うんまあ、あっさりも次の病院の場面って感じでね、
あの近場で撃たれて1ヶ月で復帰しちゃうっていうのは多分ありえないんですけど、
あそうなんですか、
あの銃の規模から言ってもね、うん、結構腕が破壊されるような勢い
で、ね、ま
あ、なんなら腕がちぎれる
ちぎれるぐらいの勢いだよねあれね、
まあ熊撃ちとか鹿撃ちするような鉄砲だったり、うん、あの近さだったし、うん、あのそれだけで死んじゃいそうな気しますけどね。
まあ、かすった、うん、幸いかすったとか、そんな感じだったのかなとは思うけど、ねうん、まあ、下手すりゃ死んでるだろうねっていう話だから。
そう。
うん、そこへ、お母さんが迎えに、あのお見舞いに来て、うん、先にお見舞いに来てたの3人とすれ違うみたいな。
うん。
うん、だもうそこで、森田健作はそのまま、そのあまりにこのね、その、綺麗事を喋ってたような鶴田浩二が、司令補が、本当にまあ目の前でその、ね、正義を貫いた場面を見たから、うん、やはり3人はやっぱり、ガードマンやっぱいいなと、ね、ガードマンいいなというか、やっぱり司令補がね、
うんうん、あの人と一緒に仕事したいなみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、風に傾く、まあ、気持ちが傾いてくる、
うんうん、
でもなんかこういう傾いてくるのもすごいリアルなんだよね、時間をちゃんとかけて、気持ちがだんだん傾いてくるみたいな感じを。本当に絶妙に描いてるなっていう感じ、
ね、そうだけどね、そんな数日で辞めたやつをまた雇うかっていう、
ね、そう、その辺がね、その、意のままなんだよね。そんな、だって鶴田浩二だって別にその人事でもないのに、
そう
そんなに、そんなあっさりいけるもんなんか、
ね。またすぐ辞めるぞって思う。
そんなやつ容易に引き入れられねえだろって話なんだよね。そうそう、そういうツッコミありつつ、
ね。ただの根性なしじゃねえかとしか思えない。
そんな何かあるために辞めたり、
まあ、でも
来られたりしない。
やたら事件に遭遇してるから。
あのね、そうなんだからまあまあまあ基本的には地味な仕事なんだけど、
ま
あ、
万引きはまあしょうがないけど、うんうん、自殺とね、うんうん、強盗ってでもとんでもない
とんでもない事件がもう連発してるんだけどね、うん、そうそう、まああれまあ時間的にはどんぐらいなのかまだ分かんないですね、まあ、
それは不明ですね、うん、でも桃井かおりは本当に数日しか働いてないでしょう、う
ん、分かんない
でもだって万引きのとこだけだよ、うん、
そうそう、ただだからあれこのドラマっていうのは毎週やってたんですかね、
どうなんでしょう、あ、土曜ドラマだからそうじゃないですか、
土曜ドラマなんかでもスペシャルドラマなのかな、うん、あれって
多分その割と
集中的にやってたのかね、
そう、あのまあシリーズでやる期間を置いてポンポンって 2,3、うん、話ずつやってたかもしれない
です、
うん
うん、でも NHK ってそういう作りありましたよね、
あったあった、あの
なんか1ヶ月4本バーッとぶっ続けで同じ脚本家のやつをやったりとか、
うんうんうん、
やってましたね、あの、
うん、
吉永小百合の夢中シリーズとか、
夢中シリーズ、
3回4回バーンってやって、うん、しばらく半年とか1年後にまたドーンってやるみたいな、
向こうだくにこもそういう感じですよね、
うん、あ、そうかな、
向こうだくにこさんって僕あの最初のイメージがどうしてもこう、なんか TBS 系なイメージだったんですけど、NHK も結構出てる、書いてるんですけど
ね、
そう、
うんうん、
あとその後に、うん、お母さんの方が訪ねてったって話をするじゃないですか、
うん、
あのもう結婚することが自分が、うん、お母さんが、うん、その森田健作のお父さんと結婚することになって、うん、どうしても気になってしょうがないっつって、
うんうん、ありましたね、うん、
で鶴田浩二の東京にいるところを訪ねていくんですよ、うんうん、だけど、うん、鶴田浩二はどうしてもそういう気持ちにならなかったって
、うん、まあ、ね、そのロビーで話すんだよそれね、
あんな美人なのに振られてしまうっていう、
うん、
そうだから隠し語説はそこで俺の中では終わったんですよ、
なるほどなるほど、そういうことか、
うん、
うん、 でもそういう風にしてもありだよね。なんかね、
まあこの後ね、うん、2点3点あってもおかしくない、
うん、おかしくないっていう、うん、感じですけどね。
どっかでその鶴田浩二的な人っていうんでしょうかね、うん、その戦後自分が幸せになっちゃいけないんじゃないかみたいな考え方をする人っていうのはやっぱりまだこう全体の中ではもう希少な存在なんでしょうけど、ところどころにそういう人ってでもいるよなってこう思わせるようなところ、うん、
いる、普通にいるでしょうね、時代考えればね、う
ん
う
ん、まあ、でも現代だっていなくいわけじゃないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
それはそうですよ。
交通事故でね、うん、人を跳ねちゃった人とか、
うんうん、時間で言えばだってあれだよね、平成の頭を思い出すような感覚でも時間軸で言えば、
まあ、我々は
振り返る
ぐらいだから、
ついこの間
そうだよ、うん、だから鶴田浩二にしたらあの世代の人にしたら本当になおさらあんな経験っていうのは、うんうん、色濃くね残ってるはずなんですよね。
そしたらチャラついた若者にムカついてしょうがないでしょうね
そういう人はいっぱいいたんじゃないかね、だからね、うんうん、
私は若者が嫌いだ、うん、背中が丸っこい、うんうん、
そうそう、ね、でも話し合って、ね、こうやって関わってみればさ、うん、そんな別にそんな固くなところがない、うん、別に普通に、うん、だって普通桃井かおりあんなの普通ブチ切れるじゃん、あれ何帰ればかやろうってなるなんだかんだで、なんだかんだで一緒にご飯食べるみたいな、うんうん、そうそうそう、あ、桃井かおり2回訪ねてきてるね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、あの自分で押しかけてきた時と、うんうん、桃井かおりがなんかあれだよね、おかずこれしかねえんだけどみたいな、うん、半分にして食べるかみたいなこと言ったりしてっていう場合がありますもんね、うん、
ねえ、
そうそう、
近所の人はどう思うんだ、うん、色っぽいもんだかホステスが訪ねてきてる
でもそれを桃井かおりが心配したらさ、それもいいじゃないかみたいなことを言うっていうね、あんたってあれなのねみたいなね、うん、そういう口の方聞くんじゃないみたいなあとなーすって言って、うん、俺が一人で台所立ってんだからなんか手伝うもんだ女だなみたいなこと言って、なんか、うん、確かに確かに窓辺でずっとただ食べてるだけっていう手伝えよって言われたんだけどそういう感じでした。まあなんか路面電車降りて紙袋になんか買い物をして、
そうですね、
なんかねあれする物資、何かいろいろ八百屋で物色してる鶴田浩二とかね、
当時まだレジ袋が紙袋だ
った、紙袋にね入れてっていう、ああいうなんかいい、あの帰宅場面大好きですよ、
さあそういうわけでした ね
これね、まだ小泉さん2部見てないの、
2部これからですよ、
はい、ここでまたガラッとね、
あ、
ま、
た見た、
ガラッと見ました、
あ、そう、
めっちゃ面白かった
です、我慢してましたよ、
本当に俺も我慢できず見ちゃいましただ
ってやっぱ3話までしか知らない状態で、うん、その以降知ってたら、うん、なんか話すこと変わるじゃないですか、
うんうん、どういうこと、
いや続きがこうだからこうだっていう風に解釈 できるし、
うんうんうん、ああそうね、
解釈のもとに話すじゃないですか、
うんうんうんうん、すいません見ちゃいました
おそらくこの3部作をやって、うん、後で好評だったからまた2部ができたんでしょうかね、これは。
ああ、そう
か。もともとその2部作るつもりでのドラマではないよ
ね。じゃないと思うんだけどね。うん、だって、ね、一応けじめはついてるでしょ、これ、その、
ええ、
結局、傭兵は、うん、あの水谷豊は現場戻ってさ、うん、今度は、五十嵐淳子さんといい仲になってるじゃん、うん、花プレゼントしたくらいで、チャラついてんなって感じだけど、これも、こんなのもありなのかって感じだけど、ね、うん、でも、重い香りでね、なんか、また普通にバリバリまた。やってるって感じで、
そう、森田健作はね、お母さんに今度ご飯食べ行くよ、
そうそう言ってましたね、
そう、う
ん、何か一つわだかまりが解けたみたいな感じがあったし、うん、でもそこでまたリアルなんだけど、結局司令法のあの元には戻らなかったっていうか、うん、自分はその長距離トラックの助手になってっていうね、うん、森田健作だからここで終わりなんですよ、
あ、そっか、
うん、
え、そうなんだ、
そうそうなのよ、
はあ、うん、
びっくりびっくり、低いというかへーって感じでしたけど、
ね、一番残りそうなのに、
うん、これもまたリアルだなと思いましたけどね、
うん、
さ
あそういうわけでしたね、
あ、まあ、面白いですね、すごい面白いですわ、
ねえ、
うん、なんか山田太一ブーム来そうですよ、
山田太一やっぱそこれ見てやっぱね、あの不揃いちゃんと見たいなって思って、
う
ん、
ね、不揃いやりたくなりましたね、
やりたくなった、だから4部きついなとか言ってたんですから、そこがあえてむしろ見たいなってなってきて、うんうんうん、なぜならちゃんと見てないから、
うん、不揃いにします、
いやーダメですよ
全力やって不
揃いにします、ね、全力は、うん、
そうだね、まあ時間軸とか言ってもまあちょうどあれだよね、
ええ、
うん、 不揃いが先だよね。ああ、違う違う違う。前略が先だもん
ね。多分
先ですよね。
多分前略お黒様とこれって男たちの旅じゃほん同時期だよね。
70
あれの76年だから多分同じ年だわ。同じ年だわ。
いいじゃないですか。
いいですね。
さあ、そういうわけで。
というわけです。
では、ベスト街とか言いますか、はい、
ベスト街。
特に、
ベスト街。
まあ、特にないかな。
登場人物に何気に少ないもんね。
うん。
誰でしたじゃあ。
じゃあ、ベストパーソン。
あの、そう、あの、人なんつうの、その、
男女関係なく。
いわゆる鶴田浩二と、水谷豊と、うん、まあ、森田健作と、重い香りは、まあ、主要キャストで、とりあえず、まあ、抜きにして。
抜きで
抜きで。今回3話で、重い深い。
なるほど。え
誰だまあいい人いっぱいいたけどね。中条静雄さんも
前田銀
前田銀もいいし。
よかった。
俺でもね今回梅津坂にしますわ。
どの役ですか。
猟銃の最後、屈しないぞ、はい、俺たちに今っつったあの。
よ
かったですね。
じゃあ俺はね、うん、万引きの、
はい、
万引き犯の
万引き犯
ゆきみえ子。ゆきみえ子。
選ぶところがなくなっちゃったんで、困るとあのミッキー吉野グループ
のがファンキーな五代五じゃないんだねって。
あれ五代五ってのは竹川幸秀さんが入って五代五、
う
ん、竹川幸秀さんのボーカル男子だと、うん、ミッキー吉野グループ、
ね、なるほどなるほど。
いやその辺はまあ詳しくないですけど、
うん、多分でもね五代五っていうか、うんうん、あの三遊記始まったの、はいはい、もうちょっと後じゃないですか。
分かんない。
もうちょい後ですね。
そうだからガンダーラ、モンキーマジックはこの後、うん、もうちょっと後ですから、う
ん。とんでもなく人気になるでしょ。だから
そうそうそうそうそうそう。うん、そうなんです
よ。いい仕事してたよ。
はい。
吉野も。
でそれぞれにあの、うん、鶴田浩二とかモモカのテーマ曲ありましたよね。
あ本当。
あそうかもしれない。そうだそうだ。
ちょっとこう。うんあんまりこう目立たないところで、うん、そのさりげなくこう、うん、
冒頭のテーマ曲がむちゃくちゃファンキーじゃないですか。
あれテーマ曲
あれ全くの予想外だしね。なんかね
あのなんかこんな感じなのかすごい四角いスマホ画面みたいに画面が区切られて
みたいな感じで、ね、走ってる人たちとか、うん、そういうのが描かれながらして
なんだこれはみたいな、
うん、革新的な作りだったんじゃないです
かね。まあ、変なセンスだって思いましたよね。そうい
やすごかったね。なんか倉本片や倉本壮が全力お黒様を書き、うんね、
いいじゃないですか。
しのぎを削った時代ですよ。本当に
面白い。
山田太一さんってあんまりそのと、まあ、若くして病気になられたせいなのかわかんないですけど、あんまりこう作品と今見れるものって多くないです
よ、ね、そうですかね。
意外とこうわーっと一時期書いててその後パタッとこうお目にかからなくなったような気がするんですけど、
へ
いやもうちょっといろんな作品も見てみたいなって気がします、
ね、そうですね。
俺らはあれだ本屋本もう俺本屋二十何年やってるんで、うん、常に身近な人ではありますね、
うん、
本屋の店頭では割と、うん、むしろ一番名前見る人かもしれない、うん、山田太一って、ま
あ、つい最近ではね、うん、偉人たちとの夏で、う
ん、見ましたね。
そうね、はい、ねですかね、
うん、はい、はい、ではでは、はい、また次回さよなら、
はい、あり
がとうございました。
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうのー